ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象にグローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
今日はですね、アジア新興国市場における販売チャンネル周り、ディストリビューションチャンネル周りについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思うんですが、日本のね、製造業が B2C の製造業、B2B の製造業問わずですね、抱えてる問題というか課題、よくある問題、よくご相談いただく課題みたいなところのお話をちょっとしていこうかなというふうに思うんですが、まずね、ディストリビューターのそのブラックボックス化というか、ディストリビューターに、ブラックボックスにされてしまうという問題が一つあって、でこれ結構そんな少ない話ではなくてですね、意外に、多くの製造業が、アジア新興国市場でディストリビューターを使って商品を売る上でですね、そのディストリビューターの先の、2次店とか3次店の情報であったり顧客の情報を、ブラックボックスにされてしまうと。でどういうケースでこういうのがよくあるかというと、やっぱりまだ輸出のステージで、海外展開をしているような企業の場合で、もう言っても20年とかね、30年とか場合によってはお付き合いしてるんだけども、だいぶブラックボックスですと、自分たちの使ってる二次店、何社かぐらいまでは教えてくれるんだけども、リストで二次店のリストが出てこないとかですね、あとクライアントの情報がリストで出てこないとかですね、クライアントと会いたいということを言うと、そこは我々がやるから、大丈夫だということで、なかなかこうそこに対しては協力的じゃないということで、この問題って結局そのディストリビューター、問屋さんだけじゃ解決できないことってのはやっぱりセールス&マーケティングの中にはたくさんあって、で基本的にそのディストリビューターの競争力もメーカー側はあんまりこう把握できてなかったりするんですよね。なんとなく良さそうだとか、なんとなく悪そうだとか、昔は良かったんだけど今なんか世代交代してあんまりだとかですね、なんかそういう状況で、例えば自分たちのインダストリーの中で自分たちの使ってるディストリビューターが本当にどういうポジション、どういう順位にいて、で何が得意で何が不得意で、どこまで顧客を持っていてどこまで持ってないのか、結局その地域もそうですけどインダストリーもそうですけど、 B2B なんか特にインダストリーで分けたら ABCD ぐらいのインダストリーで商売があって、だいたい1個2個ぐらいがすごく大きいと、そうするとその A のインダストリーではすごく強いんだけど、 BCD のインダストリーはほとんどお客さん持ってないというか、チャンネル持ってません、口座持ってませんみたいな場合、いくらそのディストリビューターに BCD のインダストリーやらせててもですね、これ絶対に永遠に成果出ないし、これ地域も一緒ですよね。 A という地域に所在しているディストリビューターで、 A という地域の配下はある程度セールス含めてできるんだけども、一方で BCD みたいな地域に行くと2次店使ってます、3次店まで使ってますと、でディストリビューター自身も顧客が見えてませんみたいな例って、結構あって、でそうするとやっぱり、A という地域に関しては独占を与えてもいいけど、 BCD に関しては独占を与えてる意味がそもそもないみたいなね、そこはメーカーとしてやっぱり BCD それぞれの地域に強いディストリビューターはやっぱり、指定していかないといけない、選定していかないといけないという、でこれがなんとなくむやむやになったままこうだらだらと惰性で進んでるみたいな状況って結構あって、 でとにかくディストリビューターがメーカーに、ディストリビューターの先の情報をブラックボックスにしている状態ってあんまり健全な状態ではなくて、でそもそもなんでそういう状況になってしまったのかと、おそらく多分取り組み始めた時はそうじゃなかったというケースもあれば、まあ取り組み始めた時は大してそんなに市場を重要視してなかったので、あんまりこう力を入れてないまま、まあやれるんならやってください、注文くださいねぐらいの話でこうやっていたとかですね、まあ、いろんな経緯があるわけなんですけども、その時間軸の中で多分いろんなことが起きてて、でこれは決してねそういう状況になってしまったことは必ずしもディストリビューターだけの責任かというとそうではなくて、メーカー側にも責任がまああって、かつてもしかするとディストリビューターはこうしようああしようそうしようっていろいろこう投げかけをしてたんだけども、メーカー側がそれに対応しきれなかったとかね、結局なんか回答が全然ないとかですね、そうこうしてるうちに担当が変わってしまって、なんかよく分かんない状態がもう何年も10年も繰り返されてるとかですね、まあ、そういう経緯もあるので、ただその過去の経緯をまあがどうであれね、今の現状のこのブラックボックスの状態っていうのはやっぱり、まずいので、まずはその第三者機関を使って、弊社じゃなくてももちろん結構ですけども、状況を可視化するっていうことはやっぱすごく重要で、今のディストリビューターがどういう顧客を持ってるのか、これ可視化できますから、調査できますから、でどういう二次店を使ってるのか、でそもそもその今使っているディストリビューターが競合他社のディストリビューターと比べてどうなのかみたいなところも含めてですね、やっぱり可視化をして、でその上で、メーカー側が、仮説なり戦略を持ってディストリビューターと話しに行く、数字で話すと、数字とロジックで話さないと、感情で話してもですね向こうも感情ぶつけてくるだけなので、で数字で話をしても理解を得られないんだとすると、やっぱりプラン B に移行をしていく、このディストリビューターとの関係が切れる、もしくは切れた、もしくは切るということをこう想定した時に、どういう準備をしておく必要があるのかということをベースに、チャンネル戦略を組み上げていかないといけないので、まあブラックボックスの状態を続けるっていうのはやっぱり難しいですよね。なのでブラックボックスは可視化するということが大変重要になります。はい、今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。